皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は教会史2の12回目ですね。ぼちぼち終わり近づいてまいりましたが、日本の教会史も今日は4回目です。明治の終わりから昭和の頭ぐらい、大正時代を中心にお話をしたいと思います。前回は明治の後期のお話で、日清戦争、日露戦争あたり、特に日清のあたりで、国粋主義が起こってきて、教会に打撃を与えたと。また自由主義神学が入り込んできて根底を揺るがしたという話をしましたね。それに、対して社会主義運動なんかが、対してというわけではないですけども、特に戦争を契機に発達してまいりました資本主義、またその資本主義によって起こってきたさまざまな労働問題、社会問題なんかに対してキリスト教の中から社会主義運動が起こったんだというようなこと、また社会の歪みを改善すべく社会事業が起こって救世軍なんかが活躍したというお話をしましたね。で、最後に明治の30年の後半ぐらいからリバイバルが起こって、10年ぐらいリバイバルの火が燃え盛ったんだということであります。しかしこの明治の最後の方のリバイバルというのは、そうなんていうか爆発的というほどのものではなかったようですが、キリスト教が今までの歴史の中で一番順調に伸びたのは、多分今からお話しする大正時代ではないかと思います。明治という時代はキリスト教が、プロテスタントが特にそうですが入ってきて、宣教師を中心に始まって、それを日本人が受け継いで、さらに日本の中に特に知識者を中心に広がっていくということで、明治の初期の人たちは本当に偉大な人が多かったですね。学者肌の人が多かったし、ですから何かというとこの論争したり分裂したりするということが多かった、逆に多かったようでありますが、明治の終わり頃になりますと、やっとこう日本のキリスト教会も、独立をし始めるという時期にまで至ったようであります。サブノートの方を見ていただきたいと思いますが、一番といたしまして明治の集大成ということで、自給独立というポイントを挙げておきました。1905年明治38年に日記日本キリスト教団はミッションとの協力打ち切りを宣言いたしました。ミッションというのは海外からの宣教師団を意味いたしますが、つまり海外からの宣教師の協力を、もはや必要としないという宣言をして、自給独立体制に入ったわけでありますね。また翌年には組合教会も、全教会が、カルビン派ですけども全教会が自給独立の体制に入ったということで、やっとこの辺で日本のキリスト教も、その外人の手を離れたというところでしょうか。で、1907年に明治40年ですが、バンコクキリスト教青年大会というのが日本で開かれまして、25カ国の代表が集まったそうです。よく来ましたね。船で来たんだと思うんですね。飛行機ない時代ですから。それでもこんなに集まって、日本でもこれだけキリスト教が、盛んになってきましたよということを世界に広めたわけですね。で、ちょうどまたその時に救世軍のウィリアム・ブース大将、救世軍で一番偉い人ですが、がやってきまして、来日してですね、軍服のまま、軍服というのは、救世軍はの教職たちは、制服、軍服みたいな制服着てるんですね。自分たちをそのキリストの軍隊なんだという考えから軍服を着てるんですが、今でもそうです。で、その軍服のまま、つまり、聖職者として、天皇に謁見を許されたということで、 まあ後にも先にもキリスト教関係では、あの人はそうでしたかね、ビリー・グラハムもそうだったと思いますけども、まあ、ウィリアム・ブースが第1号ということですね。でビリー・グラハム最近になってからで、こうブースはもう明治ですから、明治天皇に謁見したというのはこの人だけだと思います。天皇に謁見をしたと。で9年には、明治42年には日本キリスト教団、50年祝賀会というのが催されたわけでありますね。横浜、まあ、日本もプロテスタントの歴史が50年に達したということですね。で開教50年を境にプロテスタントはカトリックの浸透数を追い越したということで、まあ、カトリックはもともと隠れキリシタンなんかで流れがありましたけども、まあ、開教当時は当然カトリックしかいなかったけれども、プロテスタントがその人数を追い越したということですね。でその次に明治45年に三教会堂というのが、三教会堂というんですかね、どう読むか分かりませんがというのがありました。これは政府が宗教によって人心をつかもうと、神仏鬼の代表者を招いたわけですね。神道と仏教とキリスト教ですね、神仏鬼の三代表を、招きました。でそこでもって、まあ、会議をしたというか、まあ、話をさせたわけではなくて政府の意見を言ったんでしょうけども、キリスト教からも7人代表者が行きましてね。でそこでは2つのことが決まりました。我らは、各その教義を発揮し幸運を付与し国民道徳の信仰を図らんことを期すというのと、我らは当局者が宗教を尊重し、政治宗教および教育の間を融和し国運の慎重に施せられんことを望むという、ちょっとなんかよくわからないんですが特にこの大切なっていうかポイントになっているのは、幸運を付与し国民道徳の信仰を図ることを決議したということですね。幸運というのはつまりこれは天皇の運ということで、ありまして、3つの宗教はその天皇さんの運が良くなるように頑張りましょうということを決議したということです。まあ、この会議自体はキリスト教が公認されて神道や仏教と肩を並べる宗教として、三大宗教として日本に認められたということを意味するわけですが、しかし逆に考えるならば、キリスト教がその野党的立場、野党ですね、野原の野に、自民党の党という字ですが、野党的立場を捨てて、つまりその常にキリスト教は政府とは違う反対の立場を取ってたわけですけれども、この時にはその他の宗教なんかとこう同じようにですね、その国に、関わりを持つというか国に協力しますということになったわけで、野党的立場を捨てて国家主義の片棒を担ぎ始めたことを表しております。つまり認められたことは認められたが、逆に政府の犬になり下がらんとしていたということであります。まあ、以上が明治でありますけれども、引き続き大正に入ります。大正2年にですね、ジョン・モット博士という人が来日いたしまして、もっと伝道しなさいと言ったのかどうか分かりませんが、全国共同伝道というのが3年間の事業として始められたそうであります。その3年間の間にですね、集会が4788、聴衆が777,119、よう数えましたこんなんね、機動者が 27,350 人に上り、各派が協力して、ここが大切ですね、そのいろんな宗派、まあ、今で言えば教団ということになります。いろんな教団が協力してエキュメニカルで超教派で身を実らせたと。伊深梶之助とか上間正久とか、尾崎ちょっと下忘れましたね、海老名壇上とか、そうもうそうそうたる、明治期にはけんけんがくがくやってたような元老がですね、 6人で集まってその、集会を、まあ、説教したりいろんなことして活動してですね、大いな成果を巻き起こしたと。まあ、こういうことができるぐらいに、まあ、国情が安定したということも確かだと思いますね。大正は大正デモクラシーといいまして、その、民主主義とかなんとか言ってですね、割とその変な弾圧というものがなかったので、こういうことができたんじゃないかと思います。でその中で、ホーリネス教会というのができました。これは大正6年、中田十字 中田でしょうかね、従事監督によって創設された教団なんですが、中田というのは真ん中の中に田んぼの田に、字は思いに、字は収めるという字ですね。でこの人は、シカゴのムーデー聖書神学校で勉強いたしまして、清潔の体験を確信したと。つまり清められるというね、ホーリネスの体験を確信して、で1898年に帰国して、こういう、まあ、他の人たち、宣教師ですね、それから笹尾哲三郎なんかと協力をして、中央福音伝道館を開いて聖書学院を始めたりとかいうことで、伝道しているうちにその、まあ、ホーリネス教団教会というものをですね、始めたわけです。で、彼らはというか、まあ、彼は神聖、聖火、神油、再臨の4つの教えを強調してセンセーションを巻き起こしたわけですね。これ今の神聖、聖火、神油、再臨というのは今ではごく当たり前の福音なんですけども、まあ、神聖はいいですね、聖火、清められるという体験、そして神油、神は癒す方なんであるということ、再臨、この3つの教えはあまり強調されてなかったわけですね。神聖は大切だったけども、他のことはあまり強調されてなかったわけですけども、中田十字が特に再臨を強調したもんですから、同じ頃にやっぱり内村鑑三も再臨論なんか言ってましてですね、再臨が機運が盛り上がったということで、非常にこのセンセーショナルなね、働きをしたわけです。私のおじいさんもおばあさんもこの頃に中田十字先生の元で、この聖書神学校ですかなんか行ってですね、伝道を始めていたということですから、何らかの形で私もこの人には、写真見たことあるんですけどね、本もいっぱいあるんですけど、あんまよくわからないんですが、関わりがある人で、私のルーツがこの辺にあるということでですね、中田十字がホーリネスを始めなかったらば、うちのおじいさんもおばあさんもそこで出会わなかったと。二人とも全然別のところでしたからね。でそこで中田十字によって導かれて、同じ神学校で、中田十字、まあ、監督っていうんですけどね、監督が、うちのおじさんスサっていうんですけど、スサ君、堀川っていうのはうちのおばあさんのせいなんですけど、堀川と結婚しろということで結婚いたしまして、その息子の息子が私ということですから、中田十字がいいことしたのか悪いことしたのか皆さんの判断に合うたいと思いますね。全然書けない話しましたけども、以上がまあ前期特に大切なことですけれども、後期に入りまして、第一次世界大戦がね起こったわけですね。1914年から18年、ご存知、よくご存知だと思いますけども、その真ん中はですね、その戦争景気というやつで、大変盛り上がったわけでありますが、その直後恐慌がね、世界恐慌なんてもありましてね、もう貨幣価値は暴落するし、失業者が増えるし、政府はお米の値段下げるもんだから農村も不況に陥るしということで、もう、社会が大混乱に陥ってしまったんですね。そこでまた明治30年代に活動したキリスト教社会主義が復活したんですね。社会問題が起こると キリスト教社会主義が復活するということで、まあ、最初の頃活躍した人は高徳秋水を盛り上げた人たちでありますけども、この頃は片山哲とかですね、ああいう人ですかね、吉野作造とか、日本史の本にも出てくるような人が出ておりますけども、彼らは一応にクリスチャンでありまして、多くの団体がいろんなね、農民団体とか労働団体とか組織されて、その少しでも国を良くしようと、生活を安定させようというようなことで運動をいたしました。まあ、中でも有名なのが香川豊彦という人ですね。皆さんも一度は名前をお聞きになったことはあると思いますが、正月の川に、川三本川に豊かな彦という字でありますが、彼の労働運動は非常に有名なでありますね。それから、まあ、以上はキリスト教社会主義の復活ということなんですけども、1929年からですね、神の国運動というのが始まりました。1929年のキリスト教連盟の総会でこの運動が宣言されたんですよね。キリスト教連盟というのがあったんですね。今はキリスト教連盟にあたるようなものはありません。今は、まあ、福音主義なんとかっていうんですかね、まあ、近いようなものはありますけども、まあ、この頃はそのキリスト教連盟の、 に属しているでキリスト教連盟の総会で決まったことをこう全部その諸派がですね行ったりしてたんです。今はそういうことは絶対ないんですけども、キリスト教連盟で神の国運動というのを進めようじゃないかと、まあ、特にこれはその社会の荒廃といいますかね、さっきの不況があったりして社会がもうむちゃくちゃになってたので、5カ年間、農産漁村、特にこの今までね福音がいかなかったような農民農村やですね漁村あるいは工場地帯に伝道範囲を広げていって、つまり下層民に福音を広げていったわけですね。これまではあまりこういうことに目はつけられてなかったんですね。なんか不思議なような感じしますけども、どっちかというとキリスト教というのはこの、頭でっかちの人が多かったわけでありますけども、この辺でこのやはり社会を良くするならためにはね、神の国を日本に建設するためにはそういう下層民に福音が伝えられて、まず福音によって幸せになるべきじゃないかということで始められた運動であります。で、これもやはり諸派諸教会の協力によって全国に広がってですね、大きな成果を上げたということで、本当にこの不思議な感じがしますね。今ではとても考えられない。今では2つの教会が一緒にやったりですね、同じ教団の中で一つのことをするというようなこともなかなか難しい現状ですから、本当に不思議な感じがいたします。で、先ほどその前期に発生いたしましたホーリネス教会が後期にですね爆発的に伸びたんですね。で、彼らはやはりこの福音、純福音というんですかね、神聖聖火神与再臨という教えがセンセーションであったのかどうかということも、まあ、そうだったかもしれませんけども、彼らがですねやっぱり庶民大衆に伝道したんですね。一般大衆に伝道いたしました。まあ、うちのおじいさんおばあさんも伝道したんですが、昭和2年から 5年間にですね3倍も伸びた。昭和5年のリバイバルなんて言葉があるぐらいでね、5年間に、3倍に伸びたって言うんですね。最初が7000人ぐらいですか、それから2万人ぐらいに増えたっていうんですね。残念なことに32年に分裂いたしまして、戦後さらに6つに分裂して、今 それに当たる教団、日本ホーリネス教団というのはありますけども、あのような勢いのある教団というものはもはやなくなりまして、まあ、うちのおじいさんなんかも戦後は、ホーリネスじゃなくてアセンブリ教団に入って、私も今現在アセンブリの牧師であるということになっているわけですね。まあ、しかしホーリネスのこの昭和の初期のリバイバルというのは本当にすごくて、多くの著名人がですねこの時に救われたりなんてことがあります。もう日本的なその話題になったことらしいですね。続いて、第二次世界大戦に今度突入していくんで、昭和に入ってですね、まあ、大正時代総括するならばデモクラシーの波に乗って順調に成長した時代であると言えると思います。これは最初にも言いましたけども、大正時代というのは、割と民主主義と言いますかね、国情も、まあ、不安定な時期に、ね、戦後の恐慌というのはありましたけども、そういう中にあっても割とこの弾圧とかね、そういうものなかったわけですね、迫害とかですから割と自由に伝道できて、順調に成長したと。大正元年に8万人であった信徒数も15年間で2倍強の17万人になったということですか。大したもんですね。しかしその後ですね、国粋主義が再燃をいたしました。この辺皆さんご存知のところですかね。昭和の初期、軍部が力を握って、また軍部が財閥と力を合わせると、あの日清戦争のあたりと全く同じような状況が起こりましてね。で、ま、昭和6年に勃発したうちの母が生まれた年ですが、満州事変を境に、おふくら5年ですか、その次の年ですね、満州事変を境に政府は神社神道を国教とすると、ね、これも昔と前の、その日清日露のあたりとよく似ておりますね。神社神道を 国の宗教とする、ということを決めて、国家主義によって国民の思想宗教の統制を始めて、天皇神社参拝が強要されました。この頃はから日本は大陸に進出したりしてですね、朝鮮で、いや満州で本当にむちゃくちゃなことをして、その頃の傷跡が未だに残っておりますけども、日本でもこの国粋主義、特に今第二次世界大戦の前の、それから第二次世界大戦中に、国が弾圧したキリスト教の影響というものはね、非常に大きいと思います。 ちょうどこの前のあたりね、ぐーんとこう伸びてた時代でありましたもんですから、この15年間で 2.1 倍っていうことはありましたけどもね、2倍強。しかしこれからあと30年間でキリスト教は 1.5 倍ぐらいにしかなってないんです。いかにその戦争がね、キリスト教に打撃を与えたかということがわかると思いますね。ですから戦争怖いですから、右翼に反対しましょう、ね、政府がね、何と言おうと、中曽根が何と言おうと、戦争は絶対反対であるということです。全然関係ない話になりましたが、まあ、神社神道が発達すれば当然のことながらキリスト教に迫害の手が伸びるわけでしょ。信仰が制限されるとともに弾圧が激しくなり、各地で教職信徒が検挙されると。牧師であるというだけでですね、警察に捕まったんですね、この時期。1940年には旧政部幹部、旧政軍の幹部が検挙され始め、また1942年にはホーリネス教会、ホーリネスが、大きく成長しておりましたからね、41名の牧師が検挙されたって言うんですね。うちのおじいさんはどうかな、多分検挙されてないと思うんですけど、中には殉教する人が出たということですからね。いかにこの戦争と宗教、戦争というものは恐ろしいか、キリスト教に対して、弾圧を加えてきたかということがわかると思います。まあ、以上、大正中心の時代をお話しいたしましたが、次回は日本のキリスト教史5回目で昭和、戦争から現在までのお話を、ちょこちょこっとお送りしたいなと思っております。それでは今日この辺で失礼いたします。さようなら。